おしんくん、一つ、好きの代わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、自節に任せよ。人の力に及ばざることを、不平不足を言わずいただくことこそ、ご真意に背かぬことである。哀楽で言われるご理念に基づく生き方は、人間の最も善なる生き方である。故に人間の最高のおかげの道が開かれる。人間の最高のおかげの道と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。人間の最高のおかげの道と、さあそれはどういうものでしょうか。最高のおかげ、それはやはり天地書きつけにありますところの和らぎ喜ぶ我が心、このいついかなるどういう中にあっても水にも流されない、火にも焼けないという我が心。師匠はまた我が心の前にはどんな因縁や巡りも霜に煮え湯をかけるがごとくに消えてなくなるとも表現しておられます。いわば人間の助かりの最高の道というのでしょうか。それこそが和らぎ喜ぶ我が心の境地と思いますね。助かり、我が心を最高の助かりの境地としてそこを目指す。これはただおかげは我が心にありというところの、おかげが欲しいから我が心を目指そうという我が心ではありませんね。我が心を最高の助かりとしての我が心を目指そうとする。師匠はまたこの世におる間に求めるものは我が心、またあの世に行ってもそれを求め続けるとも表現しておられますね。そういう助かりの世界、和らぎ喜ぶ我が心の助かりの世界と言いましょうかね。そこに至るまで、いわばここ数日いただいております助かりを、二通り、助かりには二通りあると、そしてその助かりようを実現するためにはまた二つと一つでしょうか、そのあると申したわけですけれども、いわばそれらを総合するということになりましょうかね。ということになると、まあ今朝いただきますのはその助かりの三段階というような感じで教えていただいているように思いますが、助かりの三段階、スリーステップというのでしょうかね。その三段階をもっていよいよ助かりの世界に入っていくということになるわけですけれども、そのまず第一の段階、それは私どもの願い事が叶うという段階、これは自分の力によって叶えるのではない、それこそ取り次ぎ者の力、まあパワースポットでもいいでしょうけれども、いわゆる他者というのでしょうかね、誰かの力によって、特にこのお道では取り次ぎ者の力ということになりましょうか。その取り次ぎ者の力によって助けてもらう、親先生にお願いしたりすれば大丈夫、親先生にお届けしてお願いをする、神様に取り次いでもらう、そして助けてもらうといったような助かり方でしょうかね。これがまず第一段階だと。そしてその次の第二段階、これは自らが自らを助けていく、 いわゆる自らの心の改まりによって、その私どもの心が改まること、それをが神様のお心に触れる、ようそこを改まってくれた、よう気づいてくれたと、神様がその私どもの心の改まりに、まあ、免じてというのでしょうかね、応じてというのでしょうか、授けて、おかげを授けてくださる、いわゆる私どもの願いを叶えてくださるという助かり方の、まあ1段階2段階目ということになりましょうかね。そして3段階目、これはいよいよ、まあ本当の助かりというのでしょうか、信心の佳境ということになってくるのでしょうかね。私どもがそのまず第一段階で取次の先生によって助けてもらった、その助けてもらうことによって、まあある意味神様のお働きの間違いなさ、なるほど神様はおられるのだな、神様が助けてくださるのだなと言ったような、その何と言いましょうかね、神様のお働きの間違いなさを、働きがあるということ、神様が助けてくださるということを実感として実感させていただく、そしてその次にはその神様の、神様が私どもの心をご覧になっているのだ、神様に響く、天地に響くのは私どもの心だと、私どもの心のありよう、改めるべきところを改まる、一回り心を大きくする、今まで許せなかったところを大きな心で許す心をいただく、あるいは何と言いましょうかね、美しい心、それこそ人を責めていたところを、これは責めることではなかった、私の心がまあ間違っていたというのでしょうかね、その私どもの心が、神様が私どもに願われる心、こういう心を持ってくれよ、こういう心になってくれよ、それこそ大きな心になってくれよ、美しい心になってくれよ、牙城を、牙欲を、私利私欲を外してくれよ、わがままな心をなくしてくれよと言われるような、そういう一つ一つの神様の私どもに願われる、その願い、かけられる期待とでもいいのでしょうかね、そういうものを感じさせていただき、その都度都度に改まらせていただく、信心は日々の改まりが肝要と言われる、大事だと言われるように、その私どもの心を神様が望まれる心に改まっていこうという、その改まりによるところにおかげがいただけれるという体験を積み重ねていくということが第二段階になるのではないでしょうかね。そしていよいよ私どもの心が、あ、これは今改まる、この問題が起きた時にこの心を改まっていくという、問題が起きるたびに心を改まっている、改まっていこうとする、いやそればかりではなかった、私どもの一生が、これは一生を通じて改まっていくことなのだ、一生を通じて、生涯を通じて自らの心を育てていく、磨いていくことなのだ、いわばこの世には魂を磨きに来たのだ、私の一生は自らの心を育てることのためにあるのだ、ということが本然と分からされる、本然と悟らされるというのでしょうかね。そして自らの一生涯、 人生というものが自らの心を育てることのためにあると、そこを合点して腹を決める、そしてそのことに邁進するというのでしょうかね。ですから一切が私の心を育てることのためにあっていることなのだということが分からされるとなれば、そうなった時に初めてそれこそ一切が真愛ということに気づかされるのではないでしょうかね。そしてそこから一切が真愛ということが分かれば、初めてどういう中にあっても何が起こってきても和らいでおれる、さあこのことで改まることができるぞという喜びの心が湧いてくる。この時にいただく喜びというのは、自分の願いが叶ったことによる喜び、その願いというのも私利私欲や我情我欲によるところの願い、わがままな願いが叶った時に喜ぶ喜びではありませんね。自らの心を育てていこう、さあこれによってまた育てることができるぞ、改まっていくことができるぞという自らの心を育てることへの喜びの喜びですね。そうなってきた時に初めてどういうことが起こってきても心がまあ和らぐというよりか、むしろ元気が出てくるかもしれませんね。さあこれでまた改まることができるぞといったような勇んだ和らいだ心というのでしょうか。そしてそこに喜びの心が伴うてくるとなった時に初めて真の助かりの世界ということになるのではないでしょうかね。恒久的な助かりの世界とも言えるのでしょうか。そういう修行というものが一段階二段階三段階というような、そういう修行が今日のカレンダーにありますね。家業こそこの道の修行とあります。それらの修行というものでしょうか、その助かりの一段階二段階三段階というものが日日の家業の中になされていく、まさに一切が修行とも表現できましょうかね。師匠はまたの御教えに、一切が修行と分かり初めて一切が親愛と分かる、この修行はいわゆる修行という使い方が普通は、ああ修行だなといったような嫌なことだな、辛いことだなという修行という修行もありますけれども、師匠がおっしゃる修行というのはありがたい修行、楽しい修行、さあこのことによってまた人改まりできるぞ、このことによって神様に近づくことができるぞといったようなありがたい修行、楽しい修行という意味ではないでしょうかね。そういう、まあ、一切の稽古の積み重ねというのでしょうか。それが、それこそ、生き神への精進とも言われることにつながるのではないかと思いますね。人間は、氏子は神の氏子だと、神の心だと、心が正しく成長すれば、神になる。神の子なのですから、その子が正しく成長すれば同じように神になるという過程をたどっていくのではないでしょうかね。まず第一段階、そして第二段階、第三段階へと、これはそういう脱皮を繰り返していかねばならないのかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。